玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社岩松代表取締役斉藤隆社長です。新潟市北区にある老舗割烹岩松は、お食事だけでなく法事、ご葬儀、お祝い事のサポートを広く行い、現在はその伝統の味を生かしたランチやお弁当にも力を入れています。それでは斉藤社長にお話を伺ってまいりましょう。まずは岩松さんの歴史から伺っていきたいと思うんですが、
はい、
3代目でいらっしゃって、
はい、
創業おじい様でいらっしゃるんですね。
そうですね、うちのおじいちゃんにあたりますかね。
お店はどういう形でスタートしたんですか。
今みたいなこういうお店の形式ではなくて、昔でいうリアカーを引いて行商に歩くといったような仕方ですかね。
戦前になるわけですもんね。
そうなりますね、
はい、そこからこういう形に変わっていったのは、
現会長がですね、引き継いだ時にですね、若いうちの祖父が亡くなりまして、それでまあこういった時流とともに、店舗の方を持ってお客さんをうちに呼ぶという形の商売の方に、変わっていきましたかね。
そして3代目ということですが、はい、かなり若くして社長業を継がれたそうですね。
そうですね、まあ現会長もそうだったように、若いうちに、まあ新潟でいうと難儀をした方が大人になれるということで、明日からやりなさいと言われて、
当時おいくつだったんでしょう。
28ですかね、はい、次の日から社長という形になりましたね。
突然だったんですね、はい、それも
突然ですね。
どういうタイミングだったんですか。
はい、うちのおふくろが、お父さんもう任せなさいと言った次の日から。
お母様が、
はい、そうだなと一言で、はい、まあありがたいことにうちの、まあ、現会長も人間ができてますので、一言も僕に対してはこうしろああしろってことも、まあ、言いませんので。
今まで言われたことが、
言われたことが一度もないですね。
ではやりたいように、
やりたいように、
いろいろなことを考えて、はい、例えばどんなことを、はい、始められたんですか。
今の世の中の女性に目を向けてランチをやってみたりですとか、まあ、あとは新しいこともこれからチャレンジしていこうかなと思ってますけども。あの
女性はランチですよね。
そうですね、そのランチでもこういった和食のお店ですので、お値段も他のお店よりもちょっと高めなんですけども、年配の女性の方に向けた本物のお料理を提供しようかなという形で進めております。
ターゲットはズバリ、
はい、そうですね、まあ、定年した方ですね、まあ、段階の世代以上といいますか
の女性のみ、
女性のみですね。思考が違いますので、
いわゆるあの会話もその雰囲気も、
はい、
お料理はもちろんですけれども、はい、楽しみ方を知ってらっしゃるのがそういう世代の女性ということですね。
そうですね。
でもそういうふうに持っていかれた、考えられた理由があるんですよね、きっと。
自分なりにいろいろと、まあ勉強もしましたけども、まあうちのお店ですと商売の形態としては、葬儀場があったり、お葬式をやったり、まあご法事、まあ、四十九日であったり、お祝い事とかもあるんですけども、やはり一度も行ったことがないお店にはいきなり高い金額でご来店っていうのは難しいことなので、まずは入りやすい形で一度ご来店していただいて、味の違いを知っていただいてという形でランチをやったんですけども。
なるほど、すごくよくわかります、はい、行ったことがあるお店、あそこのこの味ならこういう晴れの日にお願いできるわっていうふうに思っていただくってことですね。
は
あ、それはやっぱりあの狙いはドンピシャリと。
そうですね、皆さんご来店していただくと美味しいと。そうすると、まあお祝い事であったり、ご法事であったり、あるいはまあ宅配をしてます、まあお弁当であったりと、飲食に関わるものは当社の方でご注文される方が多いですかね。
ある日突然経営を任された斉藤社長、老舗の伝統を受け継ぎながら独自の感性で今までになかった新たな可能性を見出し、割烹岩松の未来を切り開いていきます。あのどんどん、じゃあお店を構えられた後は外に出ていく方向も進められてるってことですね。
そうですね、僕の中では、勉強した中ではですね、2つの軸がありまして、はい、1つは成長拡大と、もう1つは安定繰り返しというものをコンセプトに置いてますので、成長拡大というのはお客さんの数を増やすか、値段を昨年よりも高く売るか、 逆にもう一つの安定繰り返しというのは、一度買っていただいたお客様にもう一度買っていただかないと会社というのは維持できませんので、その2つを軸に進めております。
こういったことって大学とかで勉強なさったんですか？
当初はですね、帰ってきまして、次の日から社長と言われましたので、
帰ってきてすぐに。
そうですね、
もともとは
お料理の修行しかしてませんので。
お料理の修行なさってたんですか？はい、東京で、
東京の、方で、銀座と赤坂で修行しましたけども、全く経営の関してのノウハウであったりとか、業者さんに今月支払いはいくらだとか、銀行の口座にいくらあるだとか、全く教えてもらわない状態で渡されましたので、かえってそれが良かったかなと。
そういう経理であるとか、
全然ですね、
広報であるとか、そういったことはじゃあどこで学んでいかれたんですか？
基本的には全部最初の方は独学で本を買いまして、財務だったら財務の本、売掛金について、資金繰りについて、全て財務諸表の読み方であったりとか、そういうのはもう一冊一冊読んでいって、分からなければまた買う、また分からなければ買うと。で、販売に関しては販売に関しての本を買っていく、リピーターのお客さんをもっと多く来てもらうにはって、その本をまた買って読むっていうのが繰り返しですかね。
そうでいらっしゃるんですね。その当初はだって板場といいますかね、お料理も作ってらっしゃったんですよね。
当初から、仕入れは必ず毎日行って、今も行ってますけども、仕入れに行って、献立を書いて、お料理をして、その後に本を読んで、
勉強なさって。
そうですね、
計画を立てて。
そうですね、
眠る時間がないです。
そうですね、まあ好きなので好きであれば覚えていきますよね。
そうですか。
はい、
そんな中で、お料理に関してとても大事にされていることは何かありますか？はい、
そうですね、先代からもそうでしたけども、妥協しないというか、既製品と言われているものですかね、そういうのは使いませんし、一度ご来店したお客様のデータも取っておりますので。
データですか？
そうですね、献立内容であったりとか、このお客様はこの飲み物が好きですとか、そういったものまで覚えておりますので、2回同じものは出さないというか、名物は出しますけども、他のものはなるべく同じ時期に来ていただいても、提供の仕方を変えると、献立を変えるということですね。人と人と接するお仕事ですので、アナログの部分は徹底的にアナログで、より高いサービスが提供できるように、努めてます。
じゃあ今後の岩松ですが、どんなことをしてみたいと思ってらっしゃいますか？
そうですね、今までにないようなものをやっぱ想像力で、構築していく、これからの世の中はやはり世の中にないものを提供したものが、企業がやっぱり伸びていきますので、そうなった時に右脳の想像力、
本当いろんなアイデアが湧いて、
そうですね、今まであるものを、細分化してみて、お料理屋ですから、お料理はお料理ですけども、配送の仕方を変えるのか、提供の仕方を変えるのか、細かく切ってみて。
そうですか。さあ、ではお忙しい斉藤社長の力の種となっているものは何でしょうか？
仕事が好きということですね。
仕事が頑張る原動力そのものだということですか？
そうですね、やはり人生の大半を過ごすものは仕事ですので、その仕事を好きになるか嫌いかで、幸福になれるかなれないか、やった人間が伸びていくというのは当然ですので、どうせやるからにはとことんやる、ということですね。
大変だなと思って仕事をするんじゃなくて、
一度も思ったことないですね。逆に大変であれば大変になった方が、人はやっぱり物事を考えますので、伸びるチャンスはそこにある。
その大変さすら楽しんでらっしゃると。
それをどう取るかは自分の心持ち次第だと思ってます。
ですか。さあ、では若者の皆さんにメッセージをいただけますか？
はい、信念するということだと思います。人は思った通りに、自分が思った通りになることができると思います。